皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は混乱をチャンスに変えるリーダーシップです。もう前々からですね、こういう混乱期のリーダーシップはどういうものかということをですね、皆さんにお話していたんじゃないかなと思うんですね。そもそもその混乱という言葉、よく日本人は嫌うんですけども、混乱というのはですね、別の言い方すれば混沌でありましてですね、混沌というのはやっぱり生命の源なんですね。揺らぎとも言っていいと思いますけども、揺らぎから生命生まれるわけですから、ですから混沌がないということ、あるいは混乱がないということは、それ死んでるって意味ですよね。全くピタッと動かない。何にもないというのは死んでるって意味ですから、やっぱりこの20年間の日本見ていて、本当にその副作用だなぁと思うのは、秩序が変わるっていうことに対する、この、怖がりってんでしょうかね。恐怖感を本当に多くの人が持ってしまったなということなんですね。なので、それは死の世界なんですよ。死の世界というのはですね、それは秩序は変わらないですね。風化していくのみですよね。ところが生きてる世界というのはですね、それは激しく変わるんですね。夏の夕方の、天気見ればわかるようにですね、一点にわかにかき曇り、ドダドドドッと雷が鳴って大雨が降って、またカラッと晴れると。こういうふうにですね、秩序ってですね、突然変わることがよくあるんですね。だからこの生きていく上で、この秩序の変化ということをいつも頭に置きながら、その生きていくっていうのが普通の生き方なんですね。だから今のこの秩序はですね、もう明日ないかもしれない。一期一会だと。そう思ってですね、じゃあ明日ね、全然違う数字だったらどうしようかなっていうこともなんとなく頭の片隅に置きながらですね、まあ今日この一期一会を元気に楽しむっていうのは本来の人の生き方ですね。それ昔日本もそうだったと思うんですよね。今みたいにこの混乱がなんて騒いでるのは今ぐらいのもんでありましてですね、昔はもうちょっとたくましかったと思いますよ。30年ぐらい前までの日本はですね、もうちょっとたくましくてですね、アメリカはね、例えばドル切り下げてきたこの野郎っていう方がですね、みんな飛び出してったりですね、あれ売ったり買ったりとか、まあ経済の世界でもですね、まあ結構みんな激しく飛んでましたよね。今みたいになんかこの何にもしちゃいけないとか、何もしないのが一番いいことだと、とにかく時間があったら机に座って字書いてろと、紙書いてろと、まあ、そんなことはしなかったと思いますね。やっぱりですから、その皆さんの頭の中でですね、とにかく秩序が変わることは悪いことだと、何もしないのはいいことだと、大きな変化を起きないことがいいことだというふうに思っている方はですね、ちょっとこれ考え変えた方がいいですよ。そんなふうにちっともなりませんので、そもそも我々の住んでる世の中は単純系ではなくて複雑系です。入力と出力の関係は一定しておりません。そして複雑系というのはカオスという性質を持ってますから、ある時突然その秩序が生まれたり、あるいはある時突然秩序が終わるっていうことは決して不思議なことではありません。むしろそれが当たり前のことなんですね。複雑系の世界というのは単純系の世界で考えるとありえないことがよく起きるんです。線形で物を考えることができません。あるいは因果関係で物を考えることができません。したがってそういう自分のまあ単純な発想、線形って言いますかね、単純な比例計算なんかではありえないことがいつでも起きうるというのがこの世の実相であります。それが本来の姿、それが複雑系というものなんです。人間関係しかり、政治しかり、経済しかり、外交しかり、それから天気がそうですね。天気であり、それから多分地質もそうなんでしょうね。火山活動とかああいうものも多分複雑系なんでしょうね。まあそんなものでありますから、複雑系の中でそもそも生命活動を行われています。単純系の中ではない、複雑系の中で生まれていますから、むしろ人間はですね、複雑系の中で生きるようにそもそも設計されているはずなんです。だからその複雑系の中で生きるはずの人間をですね、単純系に押し込めるとですね、歪みが出るのは当たり前であります。決められた通りにしか仕事はできないとか、判断をしたら生活しなさいとか、 今日の日常は永遠に変わらないと思ってですね、生きなさいとか言われればですね、それはみんなくたびれて元気なくなるのは当然なんですね。ですから今日の日常はですね、明日すぐ変わることはいくらでもあるんです。複雑系でしょ。それからやっぱり今日見えてる秩序がですね、忽然と消えてしまうことはよくあるんです。あるいは大混乱になってしまったと。どうすんだと。いや、それから大混乱の中から新しい秩序が忽然と生まれるっていうことも珍しくないんですね。まあこれがその複雑系の特徴でありますから、そもそもそのリーダーシップというのはこういう複雑系というものをですね、前提にして運営されています。ですからその混乱に対処するというのも、実はそれは混乱というのを言いながら、それごく普通のことなんですね。オペレーションノーマルでありましてですね、静穏な時期と、それから激しい時期と、両方ともですね、まあこれは普通にリーダーシップが相手にしなければならない現状なんです。で、その混乱に対処するリーダーシップですが、まあいろんなポイントがあると思いますが、まずその気がついてない人が多いんですね。混乱っていうのはですね、そのまあ混沌と言ってもいいですが、秩序が終わる時のことをよく言います。秩序が壊れる。秩序が終わるとですね、今までの考え方が通用しなくなる。目の前の景色変わってきます。そうするとみんな騒ぎ出しますので、まあリーダーシップの観点からは、なるべく早くそういうことを皆さんに知らせておいた方がいいと思います。どんなことでもですね、新しいことっていうのは、人はそれを聞いた瞬間に否定から始まるんですね。ありえない。ですから最初にその現実を見てしまうと、現実を見てしまった瞬間から否定が始まります。ところが現実は動かせませんですね。ですからそこで思考停止になって今度行動停止に陥るんです。で、行動停止に陥りますと、もう新しい変化に全く乗れませんから、そこでもう終わりになってしまったり、非常に大きなマイナスを被ることになります。ですからその、いきなり新しい現実に直面して腰を抜かすということを回避するために、まだそういう現実が起きないうちから、こういうことになりそうですよ。こういうこと起きるんじゃないんですか。こういうことはどうですかということを、どんどんリーダーは言っていかなければなりません。否定されることが当たり前ですから、現実の起きてないことを言うわけですから、当然否定から入ってきます。それはもう、なんて言いますかね、膝の下叩けばですね、膝が上がるのと同じぐらい、足が上がるのと同じぐらいの反応なんです。で、それを皆さん避けるからですね、実際の行動が、何か起きた時に行動停止に陥ってしまうんです。だからまず言います。で、これははっきりと言います。そして、なるべく早めに言った方がいいんです。で、長く考えてもらいます。このラジオ放送もそうですね。もう昔からですね、煙の立たないうちからですね、こういうこと起きるんじゃないですかって言ってますね。怖いとか言う人いるんですが、それは怖いと思いますね、最初は。でもですね、少し勉強していくとですね、まあそういうことも起こりうるし、あるいは当たり前に起きるしってことになってきて、で、実際にその事件が起きそうになってくると、ああ、想定通りだったらしいになって、事件が起きると、いや、よし、じゃあ今から頑張ろうかという気になるんですね。ですから、その、現実に直面して思考が停止して、行動停止して、それからその、正気に帰って行動するんではなくて、現実が起きるもう少し前にですね、その、言葉の段階で、その思考停止して、で、行動止まりそうになってどうしようか考えて、準備しておくと実際ことが起きた時にスムーズに前に行けるんですね。ここが多分一番大きな差だと思います。ですからまず混乱を乗り越えるリーダーシップっていうのは、その混乱の始まる前からよく皆さんに準備をしてもらう必要があります。これは混乱が起こった瞬間、秩序が終わった瞬間、壊れた瞬間からですね、ものすごく大きくプラスの方向に機能していきます。じゃあその変化って言いますかですね、秩序が終わるとか、あるいは新しい秩序が生まれるってのはどこ見ればわかるかです。いや、実はこれはよくわかるんですね。世の中ってその、これまた複雑化の特徴でありまして、まずそのカオスという性質と同時にフラクタルという性質を持っています。フラクタルという性質はですね、こう相似系と言いますね。ですからその、まあ、わかりやすく言うと同じようなことがよく起きるってことなんです。全く同じではないにしろ、同じようなことはよく起きるんですね。だから、とにかく歴史はよく勉強しておくべきです。過去はよく勉強しておくべきなんです。こういう時にこういうことがあった、ああいう時にああいうことがあった。これはですね、数限りなくですね、勉強しておくと、やっぱり役に立ちますよ。そうするとなんかね、こう、現状を見てる時ね、あ、これあの時によく似てる。あ、この姿あれそっくりじゃないか。あ、こういう風になっちゃったら今度こうなるんだっていうことがですね、自然にこのパターン認識で分かってくるんですよ。例えば今みたいな時ですね、アメリカずっこ来る時どうなるのか。 いや、まあ珍しくないですよね。イギリスの最後もそうだったし、ローマ帝国の最後もそうだし、むしろ今ローマ帝国の最後によく似てんじゃないですかね。皆さん歴史の教科書とか見ればですね、載ってると思いますよ。経済の動きや軍事の動き、それから政治の動き。ねえ、ローマ帝国の最後によく似てると思いますけどね。まあ、そういうのは非常に役に立ちます。あるいはその相場の動きなんかまさにそうですね。バブルなんていうのは歴史知らない人たちが作り出しますから、歴史見てる人にとってみればすごくわかりやすいんですよね。だからまあ、そういうのをこう見ていけば大体見当がつきます。で、どうなるかっていうのも大体歴史の中に答えが書いてあるんです。こういう風になれば一旦こうなると。定石ってありますからね。定石ってものがあんで、大体こうなるって話はわかると思います。それから例えば歴史にもないこと。それはあるかもしれませんね。で、そういう時はやっぱり直感ですね。直感だと思いますよ。やっぱりこの変なこだわりを持って生きてると直感って働かなくなります。特にリーダーはですね、変なこだわりや捨てることですね。どうなろうがですね、とにかく生きようが死のうが前に進んでいくわけですから、まあそういうふうに考えて生死を超越したですね、発想を持たないと、なかなかですね、頭が固まっちゃってですね、リーダー自身にですね、直感が働かなくなるんです。こんなこと起きたらどうしよう。わ、大変だって言って、その瞬間にですね、頭が止まるようではリーダー止まりませんので、まあ、なるようにしかならないし、基本的にはね、どんな状況だろうと前に進んでいくわけですから、いや、それはたまげてる時間の余裕はなくてですね、どんどん行動していかなきゃいけないわけで、怖いとなんだか言ってる暇ないわけですね。やるべきことはたくさんありますから、まあそう考えた頭の中整理してですね、現実に対処していけば、なんかこれはこうなりそうだなとか、あれなんか変だなと、こう変化に気づくんですよね。だいたい些細な変化なんですよ。些細な変化に気づきますから、些細な変化から大きな変化が見えてきますので、それをよく見ていくことですね。まあこれはなんか量子的な動きっていうんでしょうかね。なんか飛び出してくるものあるんですよ。未来に起きるはずのことなのに、今に向かって飛び出してくるものってあるんですね。時間軸をだから逆に転がっていくものってありますからね。あ、これ多分未来のこれ予兆だなってなものってありますから。まあそういうものってやっぱり見逃さないようにするためには、囚われを持って生きてるとダメですね。頭の中が理屈で囚われてると全然ダメですから、それはやっぱり大自然の偉大さというのをどっかで実感しないとダメですよね。大自然って実に偉大でありますから、その偉大さが分かってればね、もうそういうくだらない理屈に囚われることありませんので、まあそこはごくごく自然に物事を考えられると思いますよ。だからそうやってこの兆候を捉えるってことはすごく大事ですね。それからさらにその出口をよく考えておくってことです。その混乱っていう言葉を使うならさ、混沌になったってことであればですね、混沌はですね、やがてその出口があるわけですね。ですからその混乱期というのは必ず出口を見て生きてくださいということを前々から申し上げている通りで、ですからその出口のイメージを必ず固めます。混乱、秩序が終わることにはちゃんと意味があります。その意味はですね、ランダムな世の中ではやっぱないということですね。この世っていうのは、やっぱりなんかランダムでないものがそこにあるんでしょう。意味というものがありますから、その、どういう意味なのかということは、これ普段からよく勉強している必要があります。歴史だとか哲学だとか宗教だとかいろんなものを学んでるとですね、あるいは科学史もいいですね。科学の歴史です。科学の歴史って非常に面白いですね。どう考えて、みんなが大自然のことを理解しようとしてきたのかっていうことをですね。それこそね、科学なんてものは、太古の昔から今まで、まあ、一定普遍のものには見えますが、全く違いますからね。どんどんやっぱり科学って変化してきたわけで、それ人々が大自然をどう理解してきたかの歴史ですもんね。あれもやっぱりすごく参考になると思います。で、そういうものがやっぱり一つ脱皮するときに、ブレイクスルーするときにやっぱりそういう混乱って起きるんですよね。だからまあ、そういうものもですね、もう歴史を紐解くはいくらでもその、まあなんていうんですかね、ヒントありますので、まあ混乱の出口のイメージは、今申し上げたこのフラクタルのイメージを持ってですね、どんどん持っていただ、作っていただくことが何よりも大事だと思います。で、その、混乱を利用してそこへ行くんですよ。要するに混乱するということはですね、互い緩んでくるわけですね。いろんな人が自由に動けるようになるわけです。自由度を生かして、その、あるべき目標に向かって、自分から動いていくことが大事なんです。混乱で思考停止して行動停止すると、ただ漂流するだけでしょう。漂流すると大抵座礁するんですよね。だからやっぱりその、ろくなことにならないわけで、 そうしますと、やっぱり、あらかじめどこ行くのかということを考えておくと、その混乱した時に自由度が増えますから、まあそれでよりよく行動できると思います。それからもう一つ、その混乱の時にですね、決してその活力を落としてはいけないんです。混乱は怖いからって言って結構何度も言いますが、思考停止や行動停止になる人が多いんですが、これが一番危ないことなんですね。やっぱりその混乱期、混沌の時というのはエネルギーを高く保っておかないと、その新しい人と出会うとか、新しいところに行くっていうことが、ますます難しくなってしまうんです。ですから、混乱期ほどですね、やっぱり活力を上げとかないといけません。何も動かないときはですね、昼寝しててもいいわけですよね。長い昼寝してたってですね、起きても何も変わってないわけですから、そういうこととこそよく昼寝をしといてですね、そしてそのいよいよことが始まるってときはですね、アクティブになってもらわないと困るわけですね。だからその混乱っていうか混沌が広がってくると、みんな動き出すんですよ、あっちこっちが一斉に。今まで黙った人たちが喋り始めたりですね、行動してなかったところが行動し始めたり、新しい技術だとか新しい科学がどんどん目の前に出てくるんですね。でこれどんどんやっぱりね、触っていかないとですね、事態は見えないことがよくあります。なんか新しいことは知らないよ、怖いよなんて言ってるとですね、もうすっかり浦島太郎になってしまうわけで、ですから最終的に自分がね、どう取り組むかという話以前にですね、まず新しいもの、動き出しているものについてはよく知って、で、できることなら触ってみることをお勧めしたいと思いますね。やっぱり自分でなんか取り組んでみるわけですよ。できる範囲で。自分で取り組んでみるとですね、よくわかると思うんですね。あ、これこんなもんなんだな、こんな雰囲気なんだな。ですから組織としてもそういうことでありまして、乱世が広がってきたら、組織として積極的に行動するっていうことをどんどん広げていかないといけません。黙って座っていると何にもなくなっちゃうのが乱世ですから、まさに乱世が始まったら、皆さん立ってですね、あちこち走り回って、情報を集め、人を頼って、いろんな取り組みをしてみると。まあ、これが乱世の時にすごく重要なことです。で、それやっていくとですね、一気に前に進むんですよ。その何もしないで座ってると本当何も起きないんですけども、乱世ってのは行動するとですね、現場情報がたくさんありますから、現場でいろんなこと起きてんで、その現場ずっと回っていくとですね、ああ、こんな感じだ、あんな感じだっての、立ちどころにわかります。ですから、その中で自分たちの新しく生きる場所も見えてきます。で、そういうものが例えばメディアに乗っかったりですね、みんながその、これはいいなんていうのは、ずっと後のことです。何年も経ってからです。何年も経ってからですね、なんかいいものがあるとか言って紹介されてくるわけで、それはもう手遅れですから、まずやっぱり自分の力で行動することが大事です。ですからこの乱世に始まりましたら、人々をアクティブにさせるリーダーシップがすごく重要で、やっぱりそれ言葉の力ですね。言葉の力を持って、その現実をしっかり受け止めさせて、現実が飲み込めないと言ってしゃがんでる人いますから、現実をしっかり受け止めさせてですね、怖いことないから、前どんどん行ってごらんと、規制概念は外しなさいと、とにかく観念論は壊しなさい。自分の頭の中に固まってる観念はぶっ壊して、現実に足をつけて、現実をから生きる勇気を持ちなさいと、もう過去のことなんか言ってる場合じゃないと、未来に向かって行動しなさいと、新しい仲間を結べば過去のことが消えていきますと、いう風にしてですね、どんどんその前に押し出していくことが大事なんです。で、そうやってそのアクティブにですね、新しいチーム出てきたら、今度あとはそれはですね、組織化していきます。でも最初のうちの組織化はですね、あんまりね、形にこだわる必要はありません。とにかくその入れ替わり立ち替わりの時代ですから、組織なんかね、しっかり作ったってですね、すぐ役に立たなくなるんですね。ですから、組織作りだとかいうことに大きな勢力を費やすよりも、組織は適当でいいですから、結果出すことにですね、勢力費やした方がいいですよ。乱暴でもですね、なんか新しい突破口を開く、そういう結果を出すことに、こういう時は一番の関心を払います。で、何か出てくればですね、そこが未来のね、入り口になりますから。だから誰かそうやって前走ってって、今まで誰もできなかったことを、やったことのないことをどんどん形にしていくこと。これがこの乱世において非常に実は重要なことなんです。ですからとにかくそうやね、なんかこの走り幅跳びで一番長く遠くまで飛ぶというような、そんな雰囲気でですね、この乱世とは行動していただくと何か見えてくるでしょうね。そしてやっぱりその、リーダーシップの中でも、まあ、最終的にはこれが人の教育っていうことにつながるってことですね。やっぱりこの行動しながら反省していくことが大事です。何が良かったのか、何がまずかったのか。 まあそうやってその、起きていることを組織化、理論化していくってことですよね。反省することによって。で、それがその教育の材料になってきます。どうすればいいのか。乱世においてどうすればいいのかというのを重要な教育の材料になってきますが、なってきますから、今度それが未来に伝えるべきものという形になっていくわけですね。まあ、いずれにしましても、ランセルこそですね、リーダーシップが一番重要な時だと思います。頑張ってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。混乱をチャンスに変えるリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。